火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。5月6日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれで、1時間のお付き合いを願うわけでございますけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。よろしくお願いしますね。もうゴールデンウィーク最終日という方がもちろん多いと思うんですけれどもね、もう今日もニュース見てましたらね、いろんな、もう U ターンラッシュとかね、もういろんな、もう空港なんかも、もう人がたくさんの風景でしたけれどもね、まあ若干、例年に比べると旅行者の数少なかったっていうようなことも言われてますけどね、まあこの休みの組みにくかったっていうんですかね、日の並びが。うん、それでまあちょっと少ないとは言うものの、いやね、空港なんかもたくさん、もう新幹線もたくさんの人みたいでね、今ちょうどこのラジオ聞きながらこっちに帰ってきている最中の方も、ようやくこの辺までたどり着いた方もいらっしゃるかもしれませんしね、もうそういう方も本当にお疲れ様でございます。もうね、家着くまで安全運転でお願いしたいなと思いますけれどもね、相棒を紹介します。チキンソウル、今一からでございます。
は
い、
こんばんは。チキンソウルの今一からです。
今一からですね。はい。ね、いやいや、もうね、関空なんて言うてますけどね、うん、はい、私もまだすっかり ね、あの、抜け切っておりません。
まだ、海外の、
まだ頭の中バリ島でございます。すっかりと ね、今日も来る道中でね、うん、あの、CD ショップに寄りましてですね、はい、バリ音楽の CD を買ってきてですね、もう番組もかけようかなと思ったんですけどね、ちょっとラジオ向きではないかなと思いましてね、やりましたけれどもね。まあまあ、そんな中、ゴールデンウィークも終わりますけどもね、まあそんな中で、もうなんかあの、まあ、今月のね、はい、テーマが、はい、今日から5月ですから、うん、番組としては、はい、5月の第1週でございますんでね、うん、今月のテーマは平和、
はい、
ね、皆さんについて平和について考えようということで ね、まあ、もちろん、うん、大きく、世界平和とかそういうことでも結構ですしね、どうですか、もう身近なところの平和、
家庭の平和で、
そうそう、家庭の平和、町内の平和 ね、学校での平和、職場での平和、うん、もう何でも結構でございますんでね、平和、まあ、やっぱもう今一番やはりどうですか、うん、まあ、考えたいなっていうようなことですよね、はい、いろんなニュースも飛び立って
てお
りますね、今日なんかニュース見てましたらね、それこそもう中国から偉い人も来られたみたいですしね、はい、あとまあまあ、もっと身、なんていうんですかね、身近にある恐怖といいますかね、はい、もうそれこそ、お父さんが小さい子供を、ね、殺しちゃったとかね、もう本当にもう聞いてられないような、はい、ニュースもたくさんございますけど、だから本当にいろんな意味でね、平和、平和、例えば平和について思うこと、あとまあ自分自身が心がけてる平和なこととかね、はい、そういったことも含めてですね、皆さんの平和についてのこと、いろいろとお伺いする1ヶ月になればいいなと思っておりますんでね、はい、メールの方は 99@815.fm、 99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思うんですけれどもね、もう本当にね、もうニュース、女子高生がね、亡くなったりね、もう本当にもうなんか今日も本当に昼間テレビでニュースなんか見てると、何なんでしょうね、こうもうちょっと明るいニュースはないんでしょうか ね、なんだかこうちょっとこう暗い気分になるようなことが多いんですよね、この春の中で ね、もうこのゴールデンウィークで本当は賑やかに楽しく過ごしたい時にやはりこういう、ね、痛ましいニュースが多いですからね、うん、皆さんの平和、ね、どんどん聞かせていただきたいなと思います、うん、はい、今日の1曲目ですけどもね、やはりも平和といえば
この人です、
この人です、ね、やはりも平和を訴え続けた人の第一人者、うん、第一人者はまあまあたくさんいらっしゃいますけれどもね、やはりこの方も、この方またそしていろんなパフォーマンスでね、ベッドの中で平和を訴えたりですね、今日そのベッドの中で平和を訴えた時の曲をおかけする予定だったんですけど、尺がね、1分半ぐらいしかないんですね、曲がね、ですのでちょっとまあ、番組的には違う曲をおかけしようと思いましてね、まあこの曲もやはり、うん、そういった意味では、はい、ね、強く訴えかけてる曲でございますのでね、こちらの方を聴いていただきたいと思います。ジョン・レノンで Power to the People。音楽と
晩御飯。
ちょっと頼りない音でしたね。 あれでもちょっとゴールデンウィークボケしてるんじゃないですか。
ちょっと
ね、緩い感じですね。もうちょっとしっかり弾きましょうか。ね、はい、というわけで音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、はい、そこに私が選曲するという、はい、こういったコーナーでございます
ね,
ね、はい、今日はどういった料理を。
今日はね、
はい、
海のサバンナ、
海のサバンナ、
海のサバンナ、サバと夏のパスタ、
サバと夏のパスタ、
サバと夏のサバンナって
感じね。もういいんですね、そこに行き着いて、ね、いきなり
あね、まあまあね、毎回聞いておられる方はね、
まあまあ大体ね、大体もう差しの言い方は分かっておられると思
いますけど、ね、これでもう大体どんなもんかが
って、ね、そうですね、
分かっていただけ
ると海のサバンナですね。
そうね、海のサバンナ、
ね、サバンナ、海なのにサバンナ、
うん、これね、不思議でしょ、
ね、砂漠ですよ、サバンナって言ったら大体、ね、大体こうね、なんですか、水はないとこですけど、
あんまりないとこですね、
そこにさ海のサバンナ、
海のサバンナ、
なるほど、じゃあ説明していただきましょうか。
いやね、レコードで、まあね、昔はレコードでジャケ買いとかあったり
とか、ね、はいはい、ありますね、
うん、あるじゃないですか。僕ね、食料品のとこ行ってね、ジャケ買いっていうか見てこれ買おうとか、
パケ買いですね、パッケージ買いですね、
あるんですよ、
で
この間ねちょっとねスーパー行ってくる回ってましたね、
はいはい、
缶詰でね、
はい、
金華サバ、
金
華ハムってあるじゃないですか。
はい、ありますね、
中国のね、
金華豚、
うん、
ってやつですね。
そうそう、高級なやつね、
はいはいはい、
でその金に花って書いて金華ですけどね、
はいはいはい、
それに金華サバって書いてるね、
金華サバ
缶詰があったんでね、
ほいほい、
おどんなもんやろと思って、
おこれは一回試してみようと、
これ試してみようと、
ええ、
で 秋の限定商品なんですけどね、まあ缶詰ですからね、言って
もまあまあまあ大丈夫
です、
まあ、
今でいつ買ってもいいですけど、
大丈夫です、大丈夫です、ね、保存食ですからね、
保存食ですから大丈夫ですよ、秋限定と言われようと思うね、大丈夫ですけど、宮城産の石巻港、
はい、
ね、特産物ですね、
はい、
で醤油でも味付けが終わってる缶詰なんですね、もう輪切りにしてるような感じですね、サバを輪切りにした状態で、お醤油で煮てる、缶詰ですわ。
もうこれ味付けもされてるわけですね、
ここでもうそのまんま食べてもまあ美味しいですよ。
じゃあね、やっぱりこれをない時、うん、
はい、ない
サバだけ買ってきたときはどうしたらいいかも、やっぱり、う
ん、ある程度塩味付けサバは普通に売ってます、
はいはい、
水だけで売ってるのもありますけどね、水煮っていうのもあります
し、
大体3種類ですね、
はい、
味噌の味付けと、はいはい、お醤油の味付けと、はい、水煮で水だけ抜いてるのとか3種類ありますので、うんうん、まあ、基本的にはその醤油
のやつ醤油のやつのサバを買ってきていただければ、
買ってください、
まあ、できればこの金華サバ、
金華サバできればジャケ買いしていただきたい、
じゃあパケ買いですね、
パケ買い
していただきたい、
ね、
ね、はい、
で、まあ中身をね、
はい、
缶から出してもらって、
はい、
輪切りにしてますからね、
はい、
いくら煮てるといえども、真ん中にちゃんと背骨が走ってますからね、
そうですよね、硬いですよね、
硬い骨がおりますので、それはちょっと取り除いていただいた方がいいです
ね、
まあね、カルシウム取りたい方はそこでバキバキバキといって、
いや、なかなか難しいじゃないですか、それは
難しい、
ね、
まず取っていただいて、
はい、
まあ、これ用意しておきますよね、
はい、これはもう一旦置いておくわけですね、はい、
そこでサバンナッツのナッツですからね
、はい、
ミックスナッツとかよくおつまみであるじゃないですか、
あります、ね、
いろんなくるみであったり、アーモンドであったり、いろんなもんが混じってるやつ、
カンカンに入ったりして売ってますね、袋とか、
あれをね、包丁の背であるとか、
はい、
腹の方でですね、はいはい、ちょっと砕いてもらってですね、
そのままじゃなくて、
そのままはねちょっと大きすぎるので、
大きすぎるのでね、
ちょっと砕いていただきます、
はいはい、もうこれはもういろんなものが入ったままでいいわけですね、
入った方がいいですね、
なるほど、
ピスタチオとかまず殻のついたやつ、
ね、殻のついたやつ外さないとね
、外してください、
そうですね、
それをですね、
はい、
フライパンにオリーブオイルを大さじ2杯です、ね、
ちょっと多めに
入れてありますね、はい、で、ニンニクちょっと少々、
はい、
で唐辛子少々、
唐辛子も入れて
火にかけます、
はい、なるほど、ここまではもう、ね、まさにもうペペロンチーノ、
ペペロンチーノの感じですね、
うん、
でですね、さっきの、ナッツ潰したやつもありますよね、
はい、
でサバをフライパンに入れて、まあ、混ぜていただくわけですね、
なるほど、
馴染むまでちょっと入れてます、
はい、
で、まあ、パスタですからね、
はい、
パスタを茹でてますよね、
当然ね、そうですね、
で茹でたパスタを混ぜ合わせるんです
わ、なるほど、
これもうすごい簡単ですね、これ。
そうですね、もうだいぶもうこれでゴールに近づいてますからね。
すでにね。 で、あのパスタ盛り付けてもらっても、ま、混ざって出来上がってますからね、もうまさにフライパンの中ではもう全部サバンナな感じになってるわけです、
ね、なるほどなるほど、ね、サバンナな感じなんでしょうかねはいはいはい、
でパスタをね、盛り付けてもらって、このままではちょっとね、色合い的にちょっとね、あまり面白くないので、
そうですね、
やっぱりちょっとフレッシュな感じでいくと、はい、かいわれ大根あ
たりに
パラパラっとこうまぶしてもらうとね、添えていただくと出来上がりでございます。
出来上がる。
はい。でね、まあ、あのパスタっていうとやっぱイタリアンな感じ
ですね。そうですよね、本来ね、イタリアンが一番有名ですよ。
でもね、これ食べるとね、やっぱり日本の醤油はすごい、いきなり塩化な感じ。
日本海の感じになるわけですね。
そうそう、海は海でもサマンダンじゃなくてね、なんかもう東映のこう始まる前のザッバーンが出てくるみたいな感じがするんだな。
あ、そうですか、塩化な感じ。
塩化な感じ。
塩化な感じになる。
そんで塩化な、
それ言わへんだよ男なんですけどね。
ありがとう。
はい、ああそうですか、うん、なるほどね、もうだから今回のもう簡単ですね、は
い、簡単ですよ、
この金華サバさえ見つければ
もうかなり、もう買ったも当然、
ね、でもしない場合はもう醤油の味付けされたサバをの缶詰を買ってきて、そうそうそう、まあ、缶詰じゃなくてもいいですけれども、
いいですけどね、
まあ、要するにサバをね、
サバをね、
うん、醤油で煮つけたやつですね、そうです、それの骨を取っていただいて、うん、
はい、
そしてミックスナッツはもう缶から、うん、あの殻の殻を取らんでいいやつは、そうそうそう、だけを、ちょっと砕いて、
砕いて、
ね、
混ぜると、
フライパンにオリーブオイル大さじ2杯、うん、ね、ニンニクを少々、唐辛子を、ね、辛子ね、少し入れまして、ね、うん、火にかけるわけでございます、ね、はい、そこにサバと、
はい、
先ほど砕いたミックスナッツをフライパンに入れて、うん、ちょっと炒めて、
はい、
そこに馴染んだところで、このパスタを、茹でたパスタを入れていただく、はい、それも絡めれば、
絡め
でき、お皿に持って、かいわれ大根、うん、なるほど、
ねね、手早く、
手早く、
ね、奥様方には
喜んでいただけるんじゃないかと、
ね、旦那さんがね、酔っ払って帰ってきて、なんかお腹減ったなっていう時に、パッとこういうのが出てきたら、
でもこれ、そう言って、パッと簡単な割に出てきたら、手の込んだものに見えますよ、これは。
う
ん、
そう
ね、
う
ん、まあ、その時に金華サバがあるかどうかが分かりませんけれどもね、
最終的にはね、家に残ってたね、サバをね、なんとかなる、
あ、そうです、
ね、冷蔵庫に眠ってるやつでもいいんですよ、
そうですよね、そうです、そうです、うん、まあ、使っていただければですけれども、ね、なるほどね、
はい、
海のサバンナ、
はい、サバンナ、
サバンナ、サバとナッツのパスタ、なぜサバンナ、
サバとナッツでサバンナサバンナ
カエルが鳴きましたよ。
受けてるのか受けてるのか分からない
もうね、最近ね、はい、天の声もね、はい、缶を鳴らさずに ね、もうカエルのこの
ちょっとバリバリ
バリのこのお土産楽器が非常にお気に入りでございますのでねもうしかもね、選手を渡しした時ではね、うん、使い方が一つしかなかったのにね、はい、今週天の声にあったらね、使い方が三つぐらいに分かれてましたね新しい技まで ね、開発しておりましたけれどもね、まあ、その中の一つ今、はい、披露していただきましたけれどもね、本当にカエルが鳴いてる感じですけれども ね、もうサバンナと何の関係もない感じですけどでもね、
水辺になっちゃう
完全にね、いやいや、というわけでね、なるほど、うん、今日のこの海のサバンナ、サバとナッツのパスタですけど、ね、はい、美味しそうですね、でも
これはもう、うん、
タイトルはさておき、美味しそうですね
そっか、
ね、というわけでね、今日の選曲なんですけれどもね、うん、もうこれちょっとサバンナ、まずちょっと調べてみましたよね、はい、僕これやっぱり私無知ですね、知りません、サバンナっていうのは一つの地方のことだと思ってたんですよ、うん、そうじゃないんですね、サバンナというのはこの、寒気と雨季のある熱帯に分布する、まあ、要するに、熱帯の、草原地帯のことをサバンナと呼ぶんですね、
う
ん、ですから別にあのアフリカにもあれば、うん、ブラジル高原にも、うん、パラグアイとかね、いろんなところにもあるんですね、
うん、
で大型の草食動物が群れを成して多く生活して、まあ、キリンとかね、象とか、そういうのがいるところですけどね、だからあのサバンナっていうのはもう一つここがサバンナですよっていうところがあると僕は思ってたんですよ、で調べてみるとそうではないというところなんですけどもね、まあ、その中でもやはりアフリカ、
ね、
アフリカです、ね、やっぱサバンナっていうとアフリカをイメージする方も多いと思って、うん、私もその一人でございますけれどもね、はい、というわけでね、今日はねもうはっきり言ってもうこのサバンナ、ね、サバが出てきて海なのにね、しかもこの最後にね、この演歌な感じと締めくくられてるというのにね、私思いっきりアフリカの曲持ってまいりましたね、もう全く今力を無視した進行で始め、ねね、やっておりますけれどもね、これがね、もう私がどうですか、うん、もう10年ぐらい前にね、何気なくね、それこそ大型大きいうん、あの CD ショップに行った時にね、はいはい、まあ、ちょっと一瞬ね、それこそ10年ぐらい前ですかね、本当にワールドミュージックといいますか、うん、いろんな 国の音楽にちょっと聞いてみたいと思って、はい、割と毎週のように行ってはアフリカのを買ったりね、うん、それこそキューバのやつを買ったりいろいろしてた時代がありましてね、その時に買ってきた、うん、CD が1枚ありまして、ね、今日はもうここぞとばかりにそれの出番でございますけれどもね、うん、ほとんどね私もね、このアルバムに関してとかこのミュージシャンに関しての情報はほとんどないんです。
あ、まあね、
うん、ただね、まあ、インターネットなんかでこのアルバムのタイトルを入れても普通にまだ、うん、通信販売でも買えますから、普通にまあまあ有名なアルバムだとは思うんです、うん、はい、うん、まあ、番組でおかけしようというのにあまりにも情報がないんですけれどもね、うん、これはアフリカンアンビエンスっていうねタイトルでね、The Ultimate African Dance Party、うん、まあ、要するにもうアフリカンダンスですよ、
はいはい、
の、まあ、ちょっと割とエレクトロ、なんていうんですか、
エレクトロニック、
エレクトロニックっていうんですかね、だからアフリカって言うてもちょっとこう電気っぽい感じのダンスミュージックになってるやつなんですが、これが非常にね、もうこれアルバム通し聴いていただきたいぐらい非常にいいんですよ。もうそれこそね食事しながら聴くなんていうのはいいんじゃないですかね、この感じは、うん、まあ、もちろんダンスの曲なんでダンスしていただいてもいいんですけれどもね、その中でも、まあ、私が一番気に入っている曲をその中でおかけするんですが、はい、これねタイトルがね MASAO と書いてあるんです、うん、だからこれおそらくアフリカの言葉ではなんかどういう風に読むのか分からないんですけど、うん、これ普通に考えるとマサオですよね、
マサオやね、おーいマサオ
っていう感じですよねだからなんかこう、ま、マサオとかなんか言うんかな
まあ、マサイ族があるぐらいからね、
そうそうそうそう、まあ、マサオ族はないと思うんですけどね
みんなマサオさんやんって名前一緒やったらびっくり
する日本的ですね、
ありがとう、
ね、これカメルーン、
うん、
だからねこのアルバムは基本的にいろんな曲が入ってまして、うん、まあ、基本的にはアメリカザイールとかね、うん、曲の全部解説のところにね、うん、どこの国のコンゴであったり、うん、カメルーンであったりザイールであったり、うん、ナイジェリアであったりセネガルであったりということでね、ジンバブエであったりということで、うん、どこの国のやつやっていうのが全て書いてあるんですけど、うん、これまたぜひともねアフリカンアンビエンス、アフリカンアンビエンスと、ネットでもね言っていただければ、うん、調べられますんでね、うん、また皆さんねもし今日聞いて気になった方はねチェックしていただきたいなと思いますんでね、この曲これ読み方わからないんですけど、もう私はあえてマサオと読みますけど
いやマッサオかもしれません、
ね、マッサオですね、
はい、さっきのギャグが、
ねえ、天の声もだいぶ今一から加湿してみましたけれどもねこの番組一体どこへ向いて歩いていくんでしょうかね、楽しみでございますけれどもね、というわけでね、今日の海のサバンナ、サバとナッツのパスタ、もうねやっぱパスタ食う、このちょっとこう、このパスタもこの料理自体もこうちょっとワールドな感じじゃないですか、
そうです、
海もあればね夏もあるわけですよ、サバもいりゃね日本海も出てくるわけですからねまあまあその辺のことでアフリカの曲を選んでまいりましたので聴いていただきたいと思います。アフリカンアンビエンスというアルバムに入っております、読み方は分かりませんがマサオでございます。はい、聴いていただきました曲はアフリカンアンビエンスというアルバムに入っております、うん、マサオ、
マサオでバインバインバインって言ってた、
アンリバエって言ってたいい感じでしょ、
ね、
これ非常に好きなんですよ、
う
ん、
確かにマサオという感じではないですね、
違いますね、マサオじゃなかったですね、はい、マサオではなかったですけどもね、いい感じでしょう。これまでね、うん、ひょっとしたらね今日聴いてらっしゃる方もね、うん、興味持った方いらっしゃるんじゃないでしょうかね、うん、こういう音楽ね、はい、ぜひともね、まあ、もちろんネットだけではなく、もちろん、CD ショップに行ってもね探していただければ、はい、ワールドミュージックの中にあるかもしれません、うん、ね、アフリカンアンビエンスです、ね
ね、
そういうもうちょっとねイラストです、ジャケットは、うん、にぎやかな絵になっております、皆さんがダンスしておられる、ね、にぎやかな絵になっておりますんでね、そちらの方またチェックしていただきたいなと思います、はい、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、ラジオネームリンさんから、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、サイモンさん、エンドレスライブお疲れ様でした、
あ、お疲れ様です、
なんと今ケーブルテレビではじめ&チカラ映っていましたよ、うん、あ、そうなんですね今まさに映ってたんですね、我々、
ありがとうですね、
ねえ、ここにいるのに、ね、いや、そりゃそうでしょう、ね、
ダブルブッキング、
そうですね、お天気に恵まれ青空の下で爽やかにお二人が歌ってらっしゃいましたと、爽やかにね、
あと7回全部で8回放送されますわ、
あ、ケーブルテレビ
多分今の1回目のやつじゃないですか、
ね、が流れたところ、はい、あ、じゃあまだ
そうです、ね、ケーブルテレビを明日のね、いつくらいまでかな、昼ぐらいまでやったかな、
あ、そうですか、見ていただくと我々の姿をまた見ていただけると、はい、歌ってる姿を、はい、なるほど、この真昼に似合わない感じの ね2人が一生懸命歌ってましたんでね、マーガレットステーションには仕事で寄せていただきませんでしたが、最後大使ホールでいつもとテンションの違う ルイ君までもが寄った時でもこんなサイモンさん見たことないですと言われてたくらいいつもと違うサイモンさんはじめ、他のミュージシャンのステージを見せさせていただきました。本当にお疲れ様でしたということですけれども ね、最後注意書きでね、ケーブルテレビで来年は48時間って言ってはりましたけど体調も考えてくださいねということで心配していただいておりますよ。ね、まあ、ご紹介しておきますとね、この我らが天の声サイモンさんがですね、なんていうんですかね、言い出しっぺになりましてですね、この救急ライブプレゼンツですか、
救急プレゼンツ、
救急プレゼンツですね、エンドレスライブ、はしごライブということで、はい、東近江市の至る所で、ライブが行われるというイベントをね、やりまして、私ども、はじめと力もですね、あれは4日の日ですか、
4日
の日ですね、4日の昼間に、
そうです
ね、愛藤マーガレット選手の方でね、はい、本当に天気のいい中、ね、暑かったですね、
いい天気でしたね、
いい天気でしたね。もうまさに我々 この似合わない感じでしたけれども、
ね、日焼けしてね、
日焼けしましたね、
本当首筋とね、手のところね、腕のところがね、もう確実に線が残ってるぐらいの日焼けの仕方でしたね。
ね、まあ、でも本当に気持ちのいい感じでね、うん、まあ、たくさんの人来られてましたしね、
いっぱいでした
ね、もう本当にもうまだ若干天の声は疲れを引きずってるんじゃないかっていうぐらいね、もう28時間ですか、
28時間
東近江市のどこかでライブが行われているということ で、ね、スタートが妖怪一大将から始まりまして、そして、AS24 の方に行って、ね、はい、そして、4日の朝からは、愛藤マーガレットステーションに移りまして、はい、そして能登川図書館で
クラシックコンサート、これがまたすごいすごかった。すごい、すごい良かったみたい
です。図書館でまたクラシックですからね、これはいい感じでしょうね。
そうですよね、
うん、ぜひとも行ってみたかったですけれどもね。
スタンディングオベーションやったみたいです。
あ、そうですか、
はい、
最後、おすごいな、ね、クラシックでスタンディング、あ、そうですか、すごいですね、そしてその後最後また締めが妖怪一大使ホール、はい、で最後締められて28時間、うん、無事に、はい、で来年は48時間と豪語してるらしいでございますけどね。
いや、マジでテレビで言ってたんですか。
らしいですよ、今リンさんからのメールで、そう、
ホームページに書いといたからな、そこからかもしれません ね、
まず寝ないことだけでも大変ないからね。
もう来年もこの48時間の中で我々がどれだけ借り出されるか今からちょっと心配ですけれどもね。
借り出しますよ。
もうすっかりね、歌わさせていただきますよ、それはもちろんね。まあまあ、でも、5月4日非常に天気のいい中、フリーマーケットなんかもやっておられて ね、マーガレットステーションの方ではね、うん、本当にたくさんの人も、最初我々あの行った時、うん、駐車場にね、車を止めるところにもう探すのに大変なぐらいの人でね、そして、何ですか、あのジェラート、すごい行列でしたね、もう道行く人みんながあれを持ってるんですよね、あれ。
また暑いからね、
暑いからね、もう皆さんね、あの手に持ってる方なんかっていうのはね、もう溶けてね、
コテコテ
手についてらっしゃる方とかいっぱいいらっしゃいましたけれどもね。で、私は最後までそのイベントで、お付き合いさせていただきまして、最後、まあ、これで、まあ、エンドレスライブ、ここのステージ終わりですという、ね、まあ、ステージでご紹介しまして、で、まあ、ひとしきり終わりましたので、私の役目が、はい、さあ、ジェラート食べようと思って行ったらね、もうすごい列、待ってられへんと思ってね、諦めました。すごい良かったです ね、もうやっぱ天気にも恵まれて、
ね、
去年は、ね、あいにく雨やったんですよ ね、
す
ね、5月4日のマーガレットステーションに関しては、はい、今年はね、天気にも恵まれまして、めでたく28時間、天の声本当にお疲れ様でございます、
ね、
また来年も楽しみにしてね、
楽しみなんですか、
ね、楽しみですよ、
そうです
か、もちろんそれはもうバリバリと歌わさせていただければとね、え、思いますけれどもね、それはもうできれば今度は夜にしていただきたいなと若干そういう気もしますけれどもね、あの太陽の下で若干溶けるんですね、我々ジェラートと一緒ですね、若干溶けるんです、暑いと、なかなか難しいもありますけれども ね、というわけでマーガレットステーション、なかなか賑やかなステージで本当にいろんな方出られてね、それこそなんでしあのフォルクローレっていうんですか、あれはなんていうんですか、
フォルクローレ
ですね、はい、天の声歌ってましたね、
そんな中で、そんなつもりなかったんですけど、
コンドルが飛んでいってましたね、
あ、飛んでいってましたね、
はい、歌ってましたよ、ね、すごいいろんなあの竹でできた楽器とか、
はい、サンポーニャですね、あれすごくいい音するでしょ、
いい音しますね、
でっかかったでしょ、
ね、でかい音します、
あの音最高、
でちっちゃいやつから大きいやつまであってね、それこそ竹でできたやつですよ、あと太鼓とかね、もういろんな楽器でね、
ボンボですね、
ボンボって言うんですか、
太鼓はボンボって
言うんですか、はい、
サンポーニャーってのは分かりにくい、あの何だっけ、パンフルートって言うんですね、日本ではパンフルートかな、本当はサンポーニャーって言うんですけど、
あ、そう
これね、
はいはい、ね、あのまあ、竹が並んでるわけですよ、長いのから短いのまで、でその上をこう吹くわけですよ、 あれどうも見てるとこう2段になってる感じですね。
あ、そうです、2段になってます。
2段になってるんですよ、はい、うん、2つ重なってる感じですね、はい、それがあれがねものすごくいい音色でね、あの若干ね、会場風がきつかったのでね、はいはいはい、あの音を拾うためにそのマイクがね、はいはいはい、やっぱ風の音を拾うんでね、ちょっとあれでしたけど、もう生で聞くと本当に非常にねいい感じの音でしたよ、うん、私なんかも割とステージの前の方で見てましたからね、うん、いい音で聞こえましたけれどもね、非常に楽しいライブをまた来年も楽しみにしたいなと思いますね。
はい、
頑張ってください。私も頑張りますけれどもね、というわけでね、次の曲なんですが、うん、まあ、今月のテーマが平和でございますので ね、まあ、どの曲にしようかなと、思いまして、次はね、はい、ちょっと、まあ、この番組ではちょっと珍しい名かな、ポリス、
はい、いいですね、ポリスね、
もちろんね、見つめていたいなんか有名ですけれどもね、うん、やっぱそうじゃなくて、まあ、平和を、はい、ですからね、この中で、ね、孤独のメッセージという歌があるんですね、うん、有名なナンバーですけど、はい、メッセージインやボトル、要するにボトルの中にメッセージを詰めてっていう、この間ちょっとニュースでもありましたけれどもね、そういうのが、うんうん、そして、みんなが孤独なんだっていうようなね、だから前に進んでいこうみたいな、そんな感じの曲でございますけれどもね、はい、この曲をちょっと聴いていただく、非常にいい曲ですか、まあ、どうですかね、タイトルとかご存じない方でも聴いていただくと、あ、これ聴いたことあるって思う方も多いんじゃないでしょうかね、
いいと思うよ、これは、
うん、この曲非常にいい曲でございます。平和にちなみましてですね、この曲を聴いていただきたいと思います。ポリスで孤独のメッセージ。
チキンソウルのこの一曲、
ちょっと失敗しましたね。ごまかそうとしてますね。なのでチャーン言ってますけどね。なるほど、チキンソウルこの一曲のコーナーでございます、はい、うん、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、まあ、5月がね、はい、テーマが平和という、
平和でございます
ね、はい、People Get Ready
という Get Ready 名曲でございます ね、 ますね、これはもうそれこそ、うん、いろんな方がカバーもされてますしね、
そうそう、もうスタンダードというも本当にスタンダード、
そうですね、うん、まあ、元を言いますとカーティス・メイフィールド大先生でございます、
インプレッションズで、
そうですね、
65年の2月のヒット曲、
1965年と言いますと、もう、
うん、僕が生まれてまだ1年というか、
ね、そうですね、もう40何年、
東京オリンピックからあと1年で
43年前ですよね、
ね、
そうですか、1965年、
まあ、曲の形としてはね、はい、まあ、いろんな人がやってますから、
そうですね、
形は変わっとるんですけどもね、はい、まあ、そのスピリットと言いますか、
はいはいはい、
内容はね、みんながやっぱりその時々にね、
うん、
思うことあって、この曲をみんなリリースするというか ね、 うね、世に毎回出してると思うんですけども、うん、まあ、歌詞ですね、結局この曲は、まあ、まあメロディーもいいんですけど、はい、やっぱ歌詞ですね、
はい、
みんなやっぱり平等にね、はい、生きる権利があって、
うん、
幸せに生きるためにフリーというか、ね、受け入れてやりましょうよという話なんですけどもね、だから、まあ、歌詞の内容で言うと、はい、一つの列車が来るわけですよ、
はい、
で本来なら、切符を持ってないと乗れないんですよね、うん、当然列車
ですから
乗れないんですけど、チケットがなくてもこの列車には乗れるんだ、はい、だからみんな一緒に暮らしていこう、
暮らしていこう
っていうのが、まあ、メッセージで入ってましてね、
この曲
は。ただね、僕これね、
はい、
知ったのはジェフ・ベックでね、
そうなんですよ、
1985年、
私もそうです、ね、最初に聞いたのはね、
MTV 全盛の時にね、はい、
かっこよかったですね。
ね、ビデオがね、かっこよかった
ですね。それこそ貨物列車みたいなところのね、そうそう、荷台のところで、
ジェフ・ベックがね、
テレキャスターを弾くわけですよ。ね、そして今さ、先ほどあなたが弾いたイントロですね。
いやいや、口やったらなんでもいいね。
ギタリストは失敗するんですけれどもね。キャリアの長いギタリストなんですが。なるほどね。
それを見てね、うん、かっこいい
な。かっこよかったですね。
それね、
僕もあれを先に見て、その後、なんか違うバージョンが聞こえてきたなと思ったら、うん、実はこっちが原曲やということで、そうそう、後からそのインプレッションズを聞いて、そしてさらにカーティス・メイフィールドがソロになってからの、ライブ版とか ね、
その3曲並べるだけでもアレンジ全く違います、
ね、違いますからね。
びっくりするよね、
全然違いますよね。もうそのアプローチの仕方が違いますしね、うんうん、でもやはり全てそういう人々が平等に生きていくという、うん、そういうテーマを持ってやっておられるのが非常によくわかる。そ
うそう、まあ、カーティス・メインフィールド自体がそういう公民権運動であるとかそういうものに関してはずっと訴えかけてた人なので、はいはい、まあ、当然この曲以外にもそういう貧富の差であるとか、はい、社会に対してどうのこうのという話をずっとアルバムを通じてね、何枚も何枚もそれで出しておられますから ね、それもまたあの歌詞の方を見ていただいたら、
そうですね、
いただいたらと思います。
カーティス・メイフィールドさんというのは、まあ、うん、一応まあソウルの、
まあまあね、ソウルのもうほぼもう巨頭というか
感じですけど ね、で僕の中のイメージではね、うん、もうロックの人なんですよ。
そう
スピリットといいますかね、うん、そういうのがね、僕はもうソウル、もちろんソウルなんですよ、曲はね、うん、はい、もちろんファンク的なソウルもあったりするんですけど、うん、はい、僕の中ではこの人のイメージとしてはね、僕はもうロッカーなんですよ、どこかロッカーみたいなイメージを持って僕はいつもね、うん、カーティス・メイフィールドに関しては
突き進む感じやね。
そうなんですよ、うんうん、なんかね、ステージに立っておられるこの様とかね、はい、もうそういうのにやっぱロックな感じを受けるんです。
見た目はね、すごい、うん、可愛らしいおじちゃん
なん
よね、
うん、そうなんです、見た目はね、ポテッと超えてね、
まあ、見場で言うと僕に近いから
そうですね、ですけれども ね、
カーティス・メイフィールド、まあ、今回ね、はい、持ってきたロード・シュワートとジェフ・ベックのバージョンなんですけれども、はいはいはい、当時そのジェフ・ベック自体がそんなにアルバムを作ってなくて、5年ぶりにこのアルバムを作って、うん、でボーカリスト誰かいいんかっていうことになって、はいはいはい、やっぱりロッドでしょうね、まあ、この2人は腐れ縁ですよ ね、
そうですね、うん、ロッド・シュワート、ね、
ジェフ・ベックっていうのは腐れ縁なんですけど、よく喧嘩するんですよこの2人で。このフラッシュというアルバムのツアーの時に、はい、全米ツアーあったんですけど、はい、3公演で喧嘩してロッド・シュワートをもう来なくな出演しない、
しない破天荒です ね、
日本ではなかなか考えられな い、
れないですよね。
もうこれをもう思い切りやっちゃうんですね、毎回、それも毎回前半戦にやっぱりライブ見ないとダメですね、この人らの場合は。
そうですね、そういうことですね、
後半戦はメンバー
変わってきますからね、
まあ、もしあるとすればね、今後、
今後あるとすればね、
まあ、1回目2回目をちゃんと見るように
見た方がいいと思います。なるほどね、
途中でいいんよ、
まずこの方たちが平和に生きるべきですね。
まずね、穏やかに行くのはもうええ年なんやから、ね、
そうもう60
もうなってるじゃん、
ありますからね、ね、なるほど、じゃあもう今日は名曲中の名曲、まあね、そしてもうカバー、うん、誰かが誰かのカバーをするという、うん、まあ、いろんな曲がもちろんございますけれども、その中でもやはりこのジェフ・ベックが
バージョンはね、
が、この People Get Ready をカバーしたというこのバージョンはやはりもうカバー曲、世にたくさんあるカバー曲の中でも、うん、やはりもう一番有名なうちの、うん、そして名曲に、さらに名曲に、名曲をさらに名曲にしたっていうね、感じがありますのでね、もう名作でございます、うん、はい、はい、じゃあ今日のチキンソウルこの1曲、曲紹介の方お願いします、
はいはい、ジェフ・ベック&ロッド・シュワートで People Get Ready。
はい、聴いていただきました曲は、
うん、People Get Ready
ジェフ・ベック&ロッド・シュワートでございますけれども ね、もう名曲ですね、
もう
カバーの中のカバー、うん、
カバーのカバー、
ね、どういうことでしょうか、
カバー中のカバ ー、 カバー、
ね、これチキンソウルも ね、 ねよくカバーしてライブではやってますよね、
うん、
なるほど、
もうコピーというだけではこうできないというか
ね、
なぞってもダメなんですよ、
うん、なるほど、いいこと言いましたね今、
う
ん、
僕はいつもそう言ってますけど、ね、カバーというのはなぞってもダメだ、ね、コピーとカバーは違うんだぜみたいな、
いいこと言いましたね、うん、いいことだけは言えるんですね、
あと手がついてこへんなんでやねんと
か、ね、というわけで聞いていただきましたけれどもね、はい、次の曲なんですがね、もうねちょっと私この間ね、うん、面白い CD を見つけてまいりましてね、
何でしょう、
もうこんなものがあったことも知らなかったんですけれどもね、うん、Yourself, Myself というタイトルで出てるアルバムなんですが、うん、これ何かと申しますと、私の大好きな中島みゆきさん、
はい
はい、うん、中島みゆきさんの曲を、うん、いろんな外国のミュージシャンが、はい、カバーされています、うん、それこそね、うん、有名な方、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーのボーカルといえば、
はい、モーリス・ホワイト、
そうです、モーリス・ホワイトさんが歌ってらっしゃったりね、はい、うん、それこそどうですかね、ジャニス・イアン、
ジャニス・イアンね、
ジャニス・イアン
銀融詩人ですな、
そうです、この方がヘッドライト・テールライトをね、
やりそうな感じ
カバーされてたりね、これすごいんですよ、あともうちょっと新しいところで言いますと、うん、はい、 どうですかね、ジュリア・フォーダムさん、
あ、ね
ね、この方が地上の星、あ、ね、中島みゆきさん
の、ね、厳かな感じになるんでしょうな、
名曲ですけどもね、この辺をやっておられたりする中でですね、はい、うん、まあ、今日おかけするのはね、はい、まあ、平和というところにも少しかかってるんですけどね、うん、まあ、旅を続ける人々はですから、はいはい、もうこのフレーズで差しの言い方は分かると思うんですけど、うん、時代という、
あ、
中島みゆきさんのこの名曲の時代、うん、これをね、なんと、はい、アルジャローさん、
なんじゃろ
う、アルジャロー、ね、
なるほどね、
あなたがこの番組始まった当初にね、うん、あのアルジャローの曲、あ、ギコギコなってますけれども、アルジャローの曲を紹介するときに、ね、
スペインに出会ったときね、
ね思いっきり滑ったやつですね。
やっと帰ってきたか。
そうそうそう、この方がね、中島みゆきさんの歌を歌ってる。
はあ、
時代、しかも時代、これも皆さんもちろんよくご存知の曲でございます、うん、名曲中の名曲、大ヒットの曲ですけれどもね、うん、この曲をね、もう旅を続ける人々はいつかふるさとに出会う日をですよ、はい、ね、うん、やはりこれも、まあ、あ、こんな時代もあったねと、いつか笑って話せるさっていう歌詞がね、もちろん印象的な曲ですけれども、はい、これはやはりもう平和があってこその、
そうです
ね、ことですからね、はい、やっぱりこれはもう平和というところにかかってるんじゃないかと思いました、うん、ちょっと面白いところなんでね、また全然中島みゆきさんとはもちろん雰囲気も違う感じでね、アルジャローさんやっておられますのでね、
う
ん、聞いていただきたいと思います、うん、アルジャローさんが中島みゆきをカバーしております、うん、時代、はい、聞いていただきました曲は、うん、アルジャローで時代、
ね、ラウンドラウンド丸丸や
ったね、ですよですよ、ね、中島みゆきさんのトリビュートアルバム、ね、Yourself Myself から聞いていただきましたけどもね、うん、こうなるんですよ、
ね、
アルジャローさんがやると、
ね、なんじゃろ
う、なんじゃろう、アルジャロー、もういいですか、
はい、
はい、というわけでね、聞いていただきましたけれどもね、うん、はい、というわけで初めの勝手に仕上がるエンディングですけれどもね、
うん、
チキンソウルの方からご報告というか、うん、宣伝というか、
もうよろしくお願いします、
告知といいますか、そうですね、
ございます、はい、今週の土曜日になります、5月の10日土曜日、
もう迫ってますね、
迫ってます、
はい、
森山、ブルーという場所でですね、はい、ライブハウスで、ライブやります、
はい、
私の方は前座で、オープニングアクトとしてチキンソウルで出ますが、
はい、
メインアクトの方はですね、
はい、
ソルティジャムフィーチャリングポール・ジャクソンということで、はい、日本の、ブルース界の重鎮、
はい、
塩塚慎二さんが、
はいはい、
グループを従えてやってこられます、
はい、
それにスペシャルゲストでポール・ジャクソンがい
てます、なるほど、
もう私緊張しております、
あ、そうですか、今から、
今から緊張しております
、なるほど、
時間はですね、
はい、
オープンが、18時、
はい、
スタートが18時30分から始まります、
はい、
ご料金の方ですね、
はい、
当日の方が3500円、
はい、
前売りの方が3000円になってます、
はい、
ラジオを聞いたと言っていただければ、はい、前売り料金で
利
用できるように、
なるほど、
私が手配させていただきます、
なるほど、恩着せがましい方ですね、
いやいや、ぜひともね、あの、ね、来ていただいて、ね、
そうですね、皆さんに見ていただきたいですね、
うん、あのね、やっぱり日本のもう宝ですよ、ブルースを作った人の音と、はい、世界のジャズファンクを作った男の、ベースの音を聞いて、
融合ですからね、
ぶつかり合いというかね、融合というか、もういろんな音楽混ざってね、
なるほど、
いいものを聞けると思います
ね、ちょっと楽しみなライブですね、うん、5月の10日、
はい、
土曜日ですね、
土曜日ですね、
森山はブルー、まあ、はい、森山駅からほど近いところにありますんでね、
はい、
まあ、歩いてどうですかね、10分もかかりません、
10分かかんないです ね、
また詳しくはインターネットでも調べていただけると、はい、場所の方もはっきりと分かりますので、ね、
森山ブルーで行けると思います、
はい、そちらの方ぜひとも楽しみにしていただきたいなと、うん、そしてもう行った方はもうぜひともラジオを聞いてきたと、
そう、
勝手に仕上がれ聞いてきたと言っていただければ、
前売り料金
でね、ブルーというライブハウスね、うん、ご存じない方はあれですけども、はい、もう本当にライブハウス自体も素敵な店ですんで ね、かっこいい店ですからね、うん、ぜひともまあそこに遊びに行く意味でも、
はい、
楽しい夜を過ごしていただく意味でも、うん、ぜひとも遊びに行っていただきたいなと思います、
はい、
そして私、アナログボックスの方はですね、うん、その次の週ですね、
はい、
5月の18日日曜日に、
うん、
ご存知カタタハックルベリーでございます、はい、おなじみでございますけれども ね、こちらの方でアナログボックスで、今年初めてのライブを、
うん、
今年に放って初めてのライブをアナログボックスで、5月18日にやらさせていただきます、
はい、
教員は月下美人とかね、あとは誰でしたっけ、いろんな方出ます、はい、まあ、詳しくまた来週言いますけれどもね、はい、まあ、あの5月18日とりあえずひとまずは予定を空けていただいて、はい、アナログボックスを見に行くぞと、
はい、
という気持ちでね、見に来ていただければと思いますんでね、はい、カトタハックルベリーの方に遊びに来ていただきたいと思います、うん、はい、それではね、若干疲れの抜けていない天の声サイモンさんとですね、はいはい、来年も頑張ってくださいね、
はい、倍ですからね、
頑張ってくださいね、そちらも、
はい、まあ、頑張りますよそれも任せてくださいねそしてどっしりと構えて今から緊張しまくっておりますチキンソウル、うん、今一からとですね、はい、そして私、バリ気分の抜けない初めで1時間お送りしましたのでね、また来週火曜日も、うん、7時になりましたらね、はい、81.5 に合わせていただいて、初めの勝手に仕上がれ、楽しみに聞いていただきたいなと思います、うん、それでは皆さん、うん、お気に入り、
さよなら。チキンソウルの勝手にどうぞ。ありがとうございました。はい、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、どんな状況で聞いておられるか私は一向に分かりませんが、もしよかったらメール送ってください、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今市からでございます、ね、もう連休最後ということになっておりますね、僕の方はね、うん、エンドレスライブ出ましてね、真っ昼間ですよね、青空が似合わない、全く似合わなかったですね、首筋が日焼けしてね、ヒリヒリしてるのと腕の方がやっぱりね、知らない間にねもう真っ赤になってましてね、筋が残っててね、ちょっと7分袖、7分袖っていうんですか、それに着てたんで中途半端とか日焼けしてました、なんか子供っぽいような、なんとかなんと、なんとも言いようのない状況になってるわけですけど、その後に、高槻のジャズフェスの方にですね、ジャズストリートっていうやつに参加してきまして、まあ、いつものごとく去年と同じくというところで、大盛り上がりをしたわけなんですけども、今回ね、サプライズでね、僕の出番の前にバースアクトというバス寮でやったんですけども、そこのオーナーがですね、ローリーテラニスさんのね、後輩にあたってですね、いつも仲良くされてるみたいで、そのバンドがやられてる一番最後の曲の時にですね、ご登場ということで、ロックンロールをやっておられましてね、もう会場大盛り上がりでね、やっぱりねお客さんの扱い方うまいですね、もう大盛り上がりで、イエーイやーわーとかやられましたんでね、こっちはこっちでまたメラメラと漏れてくるのがございまして、終わった後にね、ちょっと挨拶だけ、どうもお疲れ様でしたみたいな感じでご挨拶したんですけどね、テレビで見たまんまです、あのステージ降りても、ちょっとね、早めにお帰りになられたんですけどね、もうライブ終わってすぐお帰りっていう感じだったんですけど、その時も、母上がちょっとお家の方で待っておりますので、ちょっと今日は帰らせていただきますみたいな、テレビでよくやる愛なんていうんですか、愛の手というか、話し方、口調、あのまんまでしたね、普通ステージ降りるとね、営業的な個性でやられてる場合が多いんですけれども、あの人の場合そのままなのかなっていう感じはしましたけど、でもすごい丁寧にね、腰の低い方でしたね、うん、僕らみたいなね人間にはどうもありがとうって、応援してますよって、ありがとうありがとうっていうなんかいう感じでね、愛想をねちゃんと振りまいてやっておられましたけど、その後僕の方がねチキンソウルで参加しまして、同じくバースアクと同じメンバー、去年と同じなんですけどね、マーキー水谷と、オンベース鉄というので、3人でやったんですけども、去年はその急遽中井民夫という男は私の、長年連れ添ってるベーシストがいるんですけども、ちょうど不良のなんとかというか指の方がね、ちょっと調子が悪いということがあったので、急遽、頼んだ鉄の方にですね、やってもらったんですけど、今年はそこからちょうど1年、一緒に何回もライブやらせてもらって、だんだん慣れてきたかなという感じでね、曲が終わった後ジャガジャーンジャーン終わった後にタタタタタタタタタタタって来たらジャージャンって有名な、スモークオンザウォーターのイントロのイントロじゃないですね、エンディングをもうだんだん体に染みついてきたみたいでね、すぐ対応できるようになりましたね、うん、 そういうところも、まあ、あのバンドらしくはなったような、感じで、最後はもう大盛り上がりで、いつものイエーイイエーイっていうのをやったんですけども、これもね同じく、あと1曲っていう時にね、あのプラカードが出るんですよ。45分絶対超えてはいけないという約束事がありましてね、あの朝から晩まであのいろんなバンドが出入りするので、時間はもうかなりシビアに、チェックされてましてね、あのプラカードが出るんですよ。15分前、5分前、3分、1分まで出るんですけどね、持ち曲が5曲で行って、最後の1曲ですって言った途端にあと15分って言ったんですね。これ去年と同じパターン で一応僕もあの15分1曲でやるか2曲もう1曲いくか一応悩んだんですけども、まあこれも何かの縁かなということで、いつものごとカムトゥギャザーですね、あのジョン・レノンの、カムトゥギャザーをやらさせてもらって、また大盛り上がりでやらさせてもらいまして、まあ、大演壇というか、いい思いをさせてもらいましてありがとうございましたということで、まずぜひともね、そういう、イベントごとには参加したいなと思うんですけど、まあ来年はね、エンドレスライブが48時間ということで、これはこれで本当に大変やと思いますよ、本当にね。どういう感じで思うかな、アナログボックスのはじめさん。
僕ですか、
はい。
僕は今焼肉が食べたいですね。
まずは、目の前のこと
あ、そんなこと聞いてるんじゃない
ですか、ね、目の前のことが大切なんよね、
今。まあそうですね。ねまあ、48時間ね、もちろん天の声がやれと言えば、
はい、
我々はもう駒のように動くのみでございますけれどもね、当然。
じゃあ夜の片方はお任せしましょうか。
お任せられてしまいましたよ、いきなり。
朝まで。
えらいことですよ。朝までですよ。
僕寝られない。
僕宴会なら得意ですけどね。朝まで宴会しろって言われたら何もでもやりますけどね。あ、そうですか。
大変よ、それは。そう
ですね。ね。エンドレスライブも来年楽しみですけれどもね。
う
ん、
そうですね。
ね、48時間ですか。
はい。
ね。
48時間。
もう会場もまた増えたりしてね。またいろんなところ。
48時間決定
ですね、これ。いやいや、ご自身でおっしゃったわけですからね。それはしょうがないんじゃないですか。
ね、まあ、これで高槻ジャズフェスを超えるイベントが、ね、
できるかもしれない。東京で一つのムーブメントが ね。
すごいよ、でも高槻ジャズフェス、あれね、10万人集まるんやからね。
ああ、じゃあもう
そこ目指して。さあ、それを追い抜こうと思うと。
目指していただきたいですね、これは。
素晴らしいですね。ね、10万人。
10万人。
ジャズスト。
会場の数が違いますけどね。
今で50カ所です
から、ね。
今年は、何箇所でした？5箇所で。
ね、4会場5箇所。5箇所。
あ、5箇所。
4会場。
1回帰ってきるのってことですよね。まず場所をだんだん増やしていかないと ね。
また聞いてらっしゃる東尾身で
ね、
なんかお店とかやっておられる方、ぜひともね、ご協力いただければね、うん、
はい、
あのまた楽しいことになってい
きたい
と
思い
ます
け
どもね、また大きな声でこれからね、
うん、
街中を言って回りたいと思いますけれどもね、1年かけてね、ちょっとずつ広めていってですね、
そうですね、
もう来年の今頃にはもう、はい、どこかしこからこうロックミュージックが聞こえてくるようなね、
ロックミュージックが流れて
くるような。限らなくてもいいんですけど、クラシックでもいいんですよね、ただね。そういうよう
なロックやりたいですね、今回はロックバンド一組しかなかったですから
。そうですよね。私がね、あの愛とマーガレットステーションの方出るのもね、うん、最初はアナログボックスでっていうお話をいただきまして、うん、バンドでっていうことやったんですがね、はい、まあ、若干ちょっとメンバーの都合がつきませんでね、あの私とそして無理やりジャズフェスがあるのに引っ張っていった今一からとですね。
あれね、午前中町内会でね、あのなんていうの、草刈り機の点検をしててね、指の皮がむけちゃって、
副会長ですからね、あなた。
もう痛いの今ちょうどかさぶたが。
ね、そんな中
そんな中
来ていただきましてね、楽しかったです ね、
まあまあ、そうそう、炎天下っていうかね、あの日差しの中きついね。
そうですね。
もう俺横でチラッと初めを見たらもうかなりの
もう
汗が出てて、
だってね、あんなにね太陽の下にいることは少ないですよ、僕だって。しかも大声張り上げてです ね、あんなでっかい声で ね
張り上げて、
もうあの見に来てらっしゃった方ちょっとびっくりしてらっしゃった方いらっしゃる ね、もう、いきなり声のでかいのが出てきたぞみたいな感じですけどもね。
もっとビビってましたもんね、
ビビビビビビってましたからね。
ちょっと抑えになっちゃったもんね、ちょっとマイクから離れたもん、
離れましたもん、
やばい。
そうやったんや。
そうですよ ね、というわけでもう終わりましたけれどもね、ここからはね、まずチキンソウルとしましては5月10日ですね、
5月10日ですよ、はい、本当にね、これはえげつない
ね、そうですね。まあ、このちょっとネット放送の方、映像で見ておられる方にはもうちょっと間に合わないかもしれませんけれどもね、
ぜひとも来ていただきたいと思います。はい、もう一回言っておきましょうか。
はい、
5月10日、森山ブルーでですね、はい、塩津真嗣&ポール・ジャクソンですね、ライブが行われます。はい、時間の方は18時から、会場ですね、
はい、
で開演が18時30分、オープニングアクトがボナペティが出て、次の、次は私のチキンソールがあって、メインの、塩津さんが出てくると。
なるほど。
いうことになっております。
はい、
ね、料金の方は3000円が、前売りですね、
はい、
で、当日が3500円で、ラジオを聞いてきたいただければ、間に合うかな、間に合わないか、まあいいか、
うん、
ラジオ聞いて、
ちょっと間に合わせをいたします。
あ、ありがとうございます。
なるほどね。じゃあこれ皆さん聞いてらっしゃる方、間に合いますよ。
間に合いますよ、
はい、
ね、あの前売り料金で入れる。
なるほど、
なんとかします。
なるほど ね、ぜひともね、うん、あ、めったに見れない、
めったにないですよ。
雰囲気ですからね。
あのね、特にね、あのポール・ジャクソンさんなんかはね、はい、めったに
ないです、ね、そうですね。次いつ見られるかわからない
から、ね。わからないですね。日本でどこでやっておられるかとか、世界レベルで動いておられるので、
そうですね。
作るかわかりません
ね。これ貴重なライブになると思いますけれどもね。はい、そしてまたその次の週に貴重なライブが ね。
貴重なライブがね、今年初めてですからね。
そうなんですよ。
初来日？
初来日でございます。
ね、
今年はね、アナログボックスとしては、はい、初めて今年やらさせていただきます。うん、まあね、いつもはね、もう5月ぐらいになってるともう、ぜひ1本か2本はやってるんですけどもね、うん、まあ、今年はいろいろ他のユニットで出演したりとかですね、いろいろあります。そして、まあ、あのこのエンドレスライブもございましたからね、
用意しなくちゃいけない
ですね。そもそも大変でしたからね。ですのでね、あのアナログボックスとしては、今年初でございます。5月18日の日曜日、カタタハックルベリーの方でですね、私アナログボックスで出演させていただきます。
はい、
他にもね4つほど出るんですよ。うん、月下美人とかね、ガランドーさんって言って大阪かどっかのバンドなのかな、私もちょっと詳しくは知らないんですけどもね、はいはい、とか、まあ、あと他にも出られますし、
ね、マザーズミルク、
そうです、マザーズミルクも出ますね。うん、はい、ね、まあ、もうこのメンバーだけでね、うん、結構十分楽しんでいただけるところに、うん、なんとアナログボックスが最後に出ていくというね、あの楽しみなライブ、ね、私弾けること間違いなしでございますけど、ね、
今までウップンが
ずっと溜まってる、あ、まあ、すごい、もうこの5月までできなかった。だから、去年の大人の日、年末の大人の日以来ですからね、アナログボックスとしましてはね、うん、もちろんたっぷりと楽しんでいただけるように頑張りたいなと思いますんでね、
はい、
前売りが1500円、
はい、
当日が1800円、うん、もちろんこちらの方もラジオを聞いてきたと、勝手に仕上がれを聞いてきたと言っていただければ、前売り料金で入っていただけることになっております。
はい、
ぜひとも5月18日日曜日はですね、うん、カタタハックルベリーの方に遊びに来ていただきたいなと思っております。
ね、はい、もう目白押しですよ。
そうですね、
うん、
あなた最近ものすごく動いてますね。そして
ありますよ、
チキンソウル、そして今市からは、うん、
動いてます ね。とりあえずね、この10日が過ぎて6月も2本決まってますし、
もうすでに
で7月ももう2本決まってますから、これもう夏お盆もまた入りそうな雰囲気がありますので、ね、これまあこれで ね、まあ、
あと去年の夏にね、
はい、
あの18番勝負でしたっけ、
あ、やってましたね、2ヶ月ぐらい
で2ヶ月ぐらいで18番勝負とか言ってね、
はい、
もうクタクタになってたのにまだ懲りてないんですね。あなたは ね、
メモリが少ない
ね、少ないんですよね。
覚えられない、
まあ、私もね、まだ正式に決定しておりませんが、7月と8月と1本ずつ、一応もうライブの方が決まりかけておりますんでね、おそらくは、7月の方はアナログボックスで、まあ、ちょっとこの辺がちょっと微妙なんですが、メンバーの都合もありまして、まあ、ちょっとはっきりしたあれ分からないんですけども、はい、あと8月は、私が、とあるスタジオのイベントに、はい、出させていただくことに内定しております。
もう
こちらはアナログボックスではなくですね、いろんなミュージシャンとセッションしていくような形のちょっとした楽しいイベントになっておりますのでね、まだこちらの方もはっきり決まればね、番組の方でもお知らせしたいなと思っておりますけれども、
はい、まあ、いろいろね忙しいなりますけど、
そう
です、まあ、春じゃないですか。
春ですよ、
もうね、もこもこもこっとこう動く感じでね、いいじゃないですか。
そうですか、よくわからないですね。あなたのまとめ方もね、
いつも
本当にね、
こんなもんですよ、
こんなもんですね、緩いですね、
緩い感じ。
一回バリと行ってきたいんです。
そう いいよね、一回行ったことあるけど、あれはいい、ね、
最高ですよ、
もう美しいところでね、
そうです、
こう波と戯れたりとか、
そうそうそうそう、
いい感じじゃないですか。
ね、
もうぜひとも僕もね、海外行ってみたいなと思うんですけどね、
はい、
またそういう機会がありましたらね、
そうですね、
行きたいなと思います。はい、
そしてね、あの、うん、番組の方の、本編の方ですね、テーマ5月のテーマ平和ですから、
うん、
もう平和、もう本当に番組の本編でも言ってましたけれどもね、はい、 どうですか、その身近なところの平和でも結構ですし、世界平和に関して思うことでも本当に結構ですのでね、うん、どんどん皆さんの平和に関するメッセージ、あと考えていること、うん、ね、行動とかね、はい、望むこととかね、いろいろあると思うんです、うんうん、そういうことをぜひともね、またメールの方いただきたいなと思います、はい、アドレス言っておきましょう、はい、99@815.fm 99@815.fm ね,
ね、
ちょいちょい言いますね。ね, ね、こちらの方でどしどしメールのをいただきたいと思います、ね。
リクエストでもいいんじゃ、その平和に関してっていうか、平和やなとか平和になりたいとかいう願いを込めてそのリクエストでもいいですよ。
そういう曲のリクエストもいいですね。
あの曲名だけでもいいですから。
そうですね。
できるだけ早く、あの こちらのライブラリーにない場合がありますので、いただければ、それで探して何とかして
頑張って書きさせていただきたいなと思いますしね、うん、はい、
はい、ではまあ来週また楽しい方をやっていきたいと思いますので、はい、今日は、アナログボックスの
は
じめくん、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、
はい、
チキンソルの今一からでお送りいたしました。それでは皆さん、さよなら、
うん、おきに。